はい、ということで1個目終わりまして2本目でございます、はい、まあ、1個目はね、うん、もう結構みんなお待ちかねだったやつがね、うん、聞けてどう思ってんのか分かんないですけども、
ひどい目に遭いましたよ本当に。かわいそうだねのツイートお待ちしてます、
うん、まあね、もしあれば、
うん、本当に
ちょっとね、まあ言いたいことある人もいるでしょうし、うん、それはもう本当遠慮なく言っていただいて、
本当に怖かったです
被害者ずらしてますね完全に。もう
初めてです心が痛いって声上げたの、ね、うん、聞こえました
もん。心が叫びたかった、
うん、本当だそうっすか、耳で聞こえました、はいはい、耳で痛いって心が言ってましたね。
まあまあね、うん、それをどう捉えるか本当人それぞれかなと、というか大半はこう思うんじゃねえかなっていうのもありましたけど、僕の中
で思い出しましたもん。
何かですか？
星の金貨悲しい時の話思い出しましたもん。
あ、まあね、
悲しいストーリー思い出しましたもん。
坂井のりぴーが、
うん、あの時ぐらい悲しかったなって、
あ、当時というか、うん、その
ドラマを思い出しました。
ドラマのね、うん、ところを思い出したと。
です本当に。
そうっすか。結構じゃあそれなりに、うん、まあまあ、あのドラマ感もあって、うん、よかったと思いますよ、うん、
怖かったです。
さあじゃあ、うん、打って変わって、
うん、
もうねこの陰気なムードを打ち消したいと思うんですけど、うん、
はいはい、
今日はですね、うん、結構あのなんか最近さ、うん、都市伝説といっても、
うん、
あんまりなんていうか都市伝説っぽくない話も多く、まあ、あなたの層もそうですけども、うん、全然都市伝説関係ないですけども、うん、ちょっとね久しぶりにあっぽい都市伝説っぽい話だなっていうのを、うん、今日はちょっとやろうかなと思っておりますので、うん、
はい、
いきます、
はい、
教えて都市伝説、はい、ということで、
はい、
こちらは教えて都市伝説というコーナーでございまして、うん、まあ、あの僕ら都市ボーイズがその時ちょっと気になった話をするというような感じのコーナーでございます、はい、さあ、
うん、
じゃあ今日は何の話かということでございますけれども、うん、今日はですねウールピットのグリーンチルドレンですね、お話をしたいと思っておりますけれども、これはね結構まあ都市伝説ぽい話だなっていう感じでですね、うん、まあ好きな人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、まあ、どんな話かと言いますと、
うん、お願いします。
まあ、イギリスの舞台でございまして、
うん、
まあ、時代は12世紀とかですね、うん、の頃の、まあ、イギリスというかイングランドなんですけれども、うん、そちらに、ウールピットという村がございまして、
う
ん、で、まあ、そのウールピットという村にあるですね、まあ、男女の子供、2人が、現れたというところから物語は始まるんですが、
うん、
この、男女の子供たちがちょっと他では見られないような特殊な、ところがあったと、
うん、
で、まあ、そのそこに住んでいる地域の人たちが、うん、この子たちは何なんだろうというようなことで、うん、話題になったっていうことなんですけども、じゃあどんな子供だったのかということなんですけども、うん、これがですね子供たちはその見たこともない衣服をまとい、
うん、
聞いたこともないような言語を喋っていたと、
うん、
でそして何より一番奇妙な部分は、
うん、
彼女たち、
うん、
まあ、彼と彼女の子供の肌が、
うん、
全身がもうすごい鮮やかな緑色をしていたということで、まあそのことからグリーンチルドレン、
まあね、
うん、で、まあ、ウールピットのグリーンチルドレンっていう都市伝説としてかなり、うん、まあ話として伝わっているんですけれども、うん、まあこの話自体がですね結構不思議なところがいっぱいあるんですよね、
うん、
というのも、まずじゃあこの話どこから出てきたんだっていうことなんですけども、もともとはですねその、イギリスの初期の時代の歴史書みたいなものがありまして、うん、はいはい、それが英国事件史という、
うん、
本なんですよ、年代記というか、うん、でそれが、まあ、ウィリアム修道士という方、うん、まあ、坊さんみたいな人が、書いたと、
うん、
で、まあその人ともう一人これについて書いてるのがあるんですけども、まあその、要は修道士の方が実際にあった出来事として書いてるっていうことから、
うん、
まあこの事件というかが本当じゃないかと言われているゆえんなんですけれども、うん、じゃあそのまあ物語を簡単に説明していきますけれども、
うん、
このウールピットという村にですね、まあ、作物をやっている収穫期の時期にどこからともなくその2人の子供が現れたと、はいはい、で男と女の子なんですけども2人とも全身緑で、まあ言葉が全く通じないと、
うん、
でなんだこの子たちはということになって村人たちがですねその子供たちを捕まえるんですよ、
う
ん、捕まえるってまあいいかどうかと思うんですけど、うん、まあまあ捕まえて要は見せ物にしようかと考えるんですね。結構まあ確かに全身緑の子いたらどうします、
見に行きますよね、
うん
うん、
捕まえようって思うかはちょっと何とも言えないですけども、うん、まあまあ気持ちはわからんでもないと、うん、で不思議だし、
うんうん、
っていうことで、まあ村人に捕まえられまして、うん、でその子たちはどこに行くかというと、リチャード・カーン、うん、リチャード・ド・カーンかな、
うん、
という騎士、
うん
うん、まあだから身分が高い人のところにまあ持っていくと、
うん、
で、連れてったわけですよ家に、
うん、
そのリチャード・カーンさんの家に連れてって、子供たち持っていくんですよ、
うん、
ただ言葉は通じないので、
ほうほう、
その子の、まあ、言動とかでは何を求めているかとかがわからないんですが、うん、ある時その家に着いたら彼らが激しく泣き出したと、
うん、
でまあまあね泣いてるってことはなんか良くないことが起きてるんだろうっていうことは分かるじゃないですか、うん、で、まあなんで泣いてるのかが言語が伝わらない分からないと、
うん、
だけどまあじゃあなんかいろいろその泣いてそうな原因をこう探っていくと、
うん、
どうやらお腹が空いてるっぽいぞと、
ほうほう、
うんうん、でお腹が空いてると、うん、要は空腹に耐えきれず、泣いているんじゃないかということになりまして、うん、じゃあご飯をあげればいいだろうとなって、
うん、
パンとかですね、まあ、肉とかそういうような食べ物を2人の前に持っていくわけですよ、
うん、はいはい、
しかしこの緑の子たちは全く食べないと、
うん、
口にしようとしないと、
うん、
どうやらその反応を見る限り、
うん、
食べ物だと認識してないぞと、
はあはあ、ただ出されただけだ
と、そうそう、要はなんだろうな、目の前に金消しを置かれてるみたいな感じ、
う
ん、
どう
えこれ どうすりゃいいのみたいな、うん、えなんでこれ置いてんの
コレクトすればいいのって、
そうそうそう、いや分かってんじゃん
本当だ、
理解できてる、そうじゃないよ、食べ物、金消しが食べ物だとしたらね、だからそういうことですよ、
はいはい、
なんかよく分かんないものを目の前に置かれてると、うん、パン置いてんのに、
うん、
いや食えよって思うけど食わないと、うん、で、まあいろいろ出すけど全然そういう反応してくれない、う
ん、目の前でなんか食べる様を見せれば
ね、しても、うん、でもポカーンとしてると思いますよ、何してんのかなって思うんだと思うんですけど、うん、中にその中に食べ物いろいろ運んできた中に収穫されたばかりの豆があったんですよ、
うんうんうん、
で、豆がその順番に運ばれてきて、うん、そしたらですよ、今まで全く興味なかったのに、
うん、
豆を見た途端ひどくも欲しがると、
うん、豆くれと、
豆だってなって、うんうん、まあ喋んないんですけど言語が違うから、
はいはい、
なんか今まあ 目がランランと輝いたんでしょうね、うん、もうこれはいいぞと、
うん、
もっと出せっていう顔をしたんでしょう、うん、で、ただですねその豆を見て食べ物だとは多分認識したんですけども、うん、なんだろうな、サヤエンドウみたいなのあるじゃないですか、うん、でそれの茎の部分をなんか開けようとするんですよ、
うん、
要はなんていうの、ふさみたいなのがあって、うん、本来ならその、豆が入ってる場所を開けなきゃいけないのに、うん、その入ってない部分をこう開けようとして、
うん、
で裂いて、
うん、
豆がないってことでまたすごく悲しそうな顔すると泣き出すと、
うん、
で、いや違うんだよと、このそばにいる人がね見かねて、いやここでは豆あるのっていうふうにこう開けてくれたと、うん、まあみかん剥いてくれるみたいな感じで、うん、そしたら豆だっつって、
うん、
もう大声で、
うん、
喜びまくって、うん、でもうむさぼりついたと、
うん、
でしばらく豆以外のものを全く口にしようとしなかったと。もう不思議でしょこの時点で、
まあね、
緑の肌した、
うん、
どこの言語か分かんないことを喋ってる、うん、豆しか食わない子供、うん、
ね、ピッコロしか、
ね、本当だ、
せんずく
なめく星人みたいなことだよ ね、
うん
ね、うん、いやこれは不思議だと、
うん、
で、まあしばらくその騎士が面倒見てたんですけども、
うん、
男の子と女の子いて、うん、少年の方は体がもう弱くて、
うん、
いつもこうテンション低いと、
うん、
もうなんか沈んで感じると、うん、で、まあしばらくそういう生活してたんですけど間もなく死んでしまってた、
あらら
ね、ただ一方、
うん、
少女の方はすこぶる健康で、
うん、
私は大丈夫だと、
うんうん、
でもさまざまなその食物、
うん、
豆以外にも食べるようになってきて、うん、慣れてきて、
うん、
でやがて肌の色が緑色が薄れていったと、
うん、
で人間のその肌色に近づいていくと、
うん
うん、で結果その、生活を続けていって彼女はキリスト教徒として洗礼を受けまして、
うん、
でキングスリンにいた男の人と結婚して、うん、まあ、余生を送ったとされているんですよ。で、彼女は少しずつですけどもこちら側の言葉を覚えていったと、
まあまあまあ、
食物もそうですし、うん、で、まあだから言葉が喋れるようになってきて、
うん、
そうなったら気になるのは
どっから来たかとかね、
そうですよね、
うん、
君は何なんだと、
うん、
何者だと、
うん、
でその、まあ、弟というか少年は
亡くなった
の
ね、
うん、どこの子なんだと、
うん、
聞きますよね、
うん、
そりゃ、うん、気になりますから、
うん、
でまあ多くの人たちに、質問されまして、
うん、
でまあ言葉つたないながらもちょっとずつそれを答えていったと、
うん、
そうしましたらその少女の返答はどんなものなのかと、
うん、
いうことなんですけれども、これがまたね不思議さをこうさらに
うん、
広げていくという感じなんですけれども、うん、まあ彼女によるとですよ、
うん、
さその死んじゃった、子はまず兄弟で、
うん、
お兄ちゃんだと
お兄ちゃん、はいはい、
言っているんですよね。で、この国とは全く違う場所からやってきたと言っているんですよ、
うん、
というのも、地下世界にあるセントマーティンという国からやってきたということなんですよ、うん、なんじゃそのセントマーティンという国はと、うん、でまあみんな知らないわけですよねセントマーティン、
まあ、それはね、
うん、どうやらそのセントマーティンという国はですよ、太陽とかそういうところがまあ地下世界って言ってるんで、うん、来ないと、
うん、
だからもうあの光があんまりないんですよね
真っ暗、
うん
うん、
真っ暗ではないんですけどずっとなんていうかな日没後みたいな感じ、
そういうことか、うん、はいはい、
だから太陽が昇らないような場所で、うん、日光が存在しなかったと、
うん、
で、まあその場所、セントマーティンっていうのは、うん、まあなんていうかな全てがグリーンがかっていたと、
うん、
で常にこうぼんやりとしているような国だったということを言っているんですよ、
うん、
まあもうこの時点でこの子何言ってんだろうっていう、
まあね、
感じはありますけども、
うん、
でもその彼女が肌色じゃん緑色だったっていうこととかも、うん、もしかしたらちょっと関係するんじゃないかなっていうのはちょっと思いますよね、
うん、
この緑色の国だったっていうところとかはね、うん、で結局まあその、子たちの話をこう聞いて、
うん、
でまあそれを、さっき言った修道士の人がこう、
うん
書き下ろしたっていうことがまあその残っているんですけれども、
うん、
でこれを元に結構不思議な話じゃないですか、
うん、
結構歴史家の人たちとかそういう人たちがこれを元にこれは何なんだと、
うん、
この物語は本当なのか嘘なのかみたいなことで、うん調べて、
うん、
でそれぞれの説を出すようになっていくと、
うん
うん、だから、まあ、そもそも伝説的なものなのか実際にあったことなのか、うんっていうのもちょっとまあ不確かな部分が結構あるんですけども、じゃあこの子たちはなんで緑色だったのか、
うん、
ここが多分最大の謎じゃないですか。なんか考えられることありますか、この緑色の理由って。
植物とかと一緒で、
うん、
緑のもんばっか摂取してるから、
それはさっき豆をね、
そうそうそうそう、連想からするかな、体が緑だったとか、
うんうん、まああと言葉が違う部分とかね、
うん、
この子の言ってること本当かなって思います、
その地下から
来たっていうの、地下世界から来た
っていうの、それかあれですよね、もうちっちゃい時に、
うん、
まあ、緑は分かんないですけど、
うん、
どっか拉致されて、ここは地下の国なんだよって育てられて、
うん、
外にその助けを求めるなんていうことも考えられないぐらい洗脳されてて、
うん、隔離されたその世界で生きてきた
って
ね、
洗脳されてて、
カスパーハウザーっぽいような、
うん、そうそう、で2人がちょっと飛び出して出てきちゃったみたいな、緑は分かんないです、だから、うん、
ね、
うん、とかかなって思っちゃいます、ま
あ、ところは、
それで言うと言葉は全然そうか、うん、関係ないのか、
まあでもそこの世界でしか喋らなかった言葉で覚えてきたっていうことはあるよね、
うんうん、
で結構いろんな説が実は出てまして、うんうん、それこそさっき言ってたように、地底人というか、
うんうん、
まあ、彼女の証言を信じる、
うん、
パターンですよね、
うん、
で、まあちょ科学的にどういうことなのかっていうのは分かんないんですけど、
うん、
まあ、日の光を浴びずにずっとそういう同じものを食い続けるとかっていうことによって、うん、まあそういう色になったんじゃないかとかっていうことも言われてたり、あとまあ単純に宇宙人説、
うん、
宇宙から来たから、まあ、言語服装が違う、また肌の色が違うというのももう言えるんじゃないかと、うん、まあ、この辺はまあよく出そうな話じゃないですか、オカルト好きなら、
うん、
ね、まあ、最初に思いつきそうというか、
うん
うん、言いそうなやつなんですけども、実はですね、まあ、病気だったっていう説とかもあるんですよ、
肌が緑っていうのが、
うん、
そんな病気あるんですか、
それがですね、異黄病っていうのがあって、うん、英語名だとグリーンシックネスっていう、まあ、要は緑の病ってことなんですけども、うん、まあ実際には完全に緑っぽくにはなんないんですけども、うん、そのちょっと肌の色が、これになると変わると、黄色がかった感じなのかな、うん、あとね、ヒ素中毒だったっていう説とかもあって、うんうんうん、2人の世話をしているね、伯爵がいたんだけど、うん、その2人を殺してしまおうと思って、うん、まあ、そういうヒ素をずっと混ぜ続けたら、
うん、
そういう中毒になってそういうことになったんじゃないかとか、あと、まあ、さっき言った 鉄分の欠乏みたいなね、うん、ことでなったんじゃないかとかっていうことで、まあ、結局そのどの説も、まあ、これっていうのは分からないんですけれども、うん、まあ、いろんな説が出て、知的好奇心、みんなをこう当時の人たちをね、
うん、
まあ、刺激したと、
うん
うん、で、まあ、最終的にその、うん、落としどころして面白いなっていうのが、その彼女の方だけ生き残って、その後の普通のイングランドの社会に溶け込んでいると、うん、で洗礼まで受けちゃっている、
で、
ま
あ、それそうですね、
結婚してっていうことで、まあ、その子のね、なんていうの、小種っていうか、その、まあ、血がどっかで残っているかもしれないみたいなことも考えられますし、うん、だこのグリーンチルドレンっていうのが何なのかっていうのは分からないんですけども、いま、だにちょっとその特殊な、子供たちがいたっていう話で、しかもこれここイングランドだけじゃなく、
うん、
スペインとかにもかなり似たような話があったりするんですよ、
うん、
でスペインの例で言うと、あの洞窟でね、入り口でその、うん、農婦が泣いてる子供を見つけたと、うん、でその、子供は村人には分からない言葉を喋っていたと、うん、でその子、男と女で緑色の皮膚をしていたとか、
うん、
まあ、食べたものは豆ばっかりだったとか、
うん、同じですね、
ね、話ももうほぼほぼ一緒なような感じなんで、うん、なんかその辺がもしかしたらその、ヨーロッパの地方に洞窟がそのつながっていて、うん、その地下世界が広がっていて、まあ、いろんな国にそういう子たちが紛れ込んでしまったっていうことを、
うん、
だからもしかしたら地下世界がすごい広がっているヨーロッパの方であるんじゃないかとかっていう説もあったりとかでね、
うん、
だから今なおもしかしたら分かってないだけで、ヨーロッパのどこかの地下の洞窟から、このセントマーティンだったかな、
うん、
っていう国があって、そこには緑色の 肌をした子たちが今なおいるんじゃないかみたいなことも考えちゃうという、
はいはい、
うん、結構そういう意味ではね、都市伝説っぽくていい話だなと思うんですけども、これどう思います？もう単純に坊さんというか修道士がそんな意味のない嘘を書くのかなっていうところもありますし、
うん、
何よりこの修道士の人が書いている英国事件史っていうのに自分の感想として書いてあることがあって、うん、私はここで前代未聞の不思議な出来事を省略するわけにはいかないと、
うん、
この事件は誰一人として知らぬ者がいないほど噂になっていたが、うん、私自身は長い間信じることをためらっていたと、うん、で事実と認めるに足る証拠もないし、あまりにも捉えどころがない話で正直に信じるのは馬鹿げていると思ったと、はいはい、うん、しかし私はこの事件の目撃者があまりに多いっていうのと、
うん、
目撃者たちが信頼に足る人々であることを知ったと、うん、そのため、もう疑っていた私も信じざるを得なくなり、
はいはい、
改めて驚いたのだと、
うん、
ということでね、
うん、
ちょっとこのまあ、会議派じゃないですけども、そもそも信じられないって言っていた人が、修道士の人がまあ信じざるを得ないよう な、
うん、
うーん、人たちがもう目撃しているってことを聞いているってことから、まあ俺ね、会ったことはあったのかなって思えるんですよ、うん、その緑の子がいたっていうことまでは本当なのかなと、はいはいはいはい、その地下から来たとかその辺はまああれとしても、
うん、
とまあ理由まではちょっと何とも言えないですけど、もしかしたらまたね、この現代でもそういうことが起こってもおかしくないと思える、
うんうん、
ちょっとオカルトっぽい話でね、グリーンチルドレンのお話ですけれども、
うん、なんかグリーンチルドレン、
うん、
その言葉を覚えていったって言ったじゃないですか、
うん、
地下から来たって言ってて、その地下には行かなかったんですかね、うん、じゃあどっから来たのみたいな、
あ、だからその、まあ、
女の人
が、なんかね言ってたところが、
うん、
まあ、なんか洞窟みたいなところから出てきたみたいなこと言ってたと思うんだけど、うんうん、それが要はもう場所がわからないと、
うんうん、
なんか気がついたらその、
裏に
発見されたウルピットっていうところにいたと言ってるんですよね、
うん
うん、なんか光かかっていて気を失ったとみたいなことだったかな、
う
ん、なんかそんな感じで、要は自分たちもなんでここにたどり着いてしまったのかがわからないっていうことなんですよ、
うん、
でなんで男だけ適応できずに死んじゃったのかなとかね、うん、その辺もちょっと気になるとこではあるんですけどね、
なんかね、映画とか海外のなんか画家とかが未来のことを絵にするときに、
うん、
なぜかわかんないですけど、なんか体が緑っていうか青色の変な異星人みたいな人描くんですよ、
宇宙人、
それが人間を飼うみたいなのをよく作るんですけど、
うんうん
うん、それにもちょっと似てて、そこから来てんのかなって思ったりとかね、体が
モデルとして、
うん、モデルとしてね、
うん、
だからもしかしたらなんかその未来人説みたいなね、
うんうん
うん、とか宇宙人とか、
これ ね、だから1個だけでもちょっと面白いじゃん、そのどこの言葉か分かんない言葉をずっと話してるだけでも面白いのに、さらに緑色の肌が乗っかってくるっていうね、うん、この辺がちょっとやっぱり
なおかつ豆しか食わねえ
っていう、いいっすよね、
うん、
ディティールが細かくて面白いなっていう話なんですよね、
豆しか食わねえって、与えられてなかったっていうことはもうあんまり、
うん、
その位の高い、
うん、
異星人というか
その世界での位がね、
位高くないですよね
っていうところもあるよね、う
ん、かもそれしか本当になかったか、その世界に、
うん
うん、
これ不思議ですよね、
うん
うん、でもしかしたらまだいるかもしれないですよ、うん、その豆だけ食ってる人とか
11世紀でしょ、
うん、
1000年前でしょ、う
ん、12世紀か、
あ、12世紀か、うんうん、
そうなんですよ、
すごいですよね、
これはね、どう今もなお語り継がれてる、うん、オカルトというか都市伝説でございますのでね、うん、まあちょっと皆さんも気になったらちょっと見ていただけ
たら、うん、他にもね、いろんなケースあるんで、
説がね、
そうそう、たくさんあるんですよね、
軽く調べても 5,6 個出る感じ、うん、
狼のやつ
とか、うん、そうそうそう、その辺もねあります
んで、それが一番 それ知ってましたけどね、狼のやつは、うん、なんかカゴの中に入ってたみたいな、
そうそうそう、ね、
うん、檻か、
まあそれもそうだし、なんかね、まあやっぱり UFO っぽくする人もいるし、
うん、
まあね、
うん、
まあその辺はまあまあ、
どれが最初か好きな説を分かんないですよね。
あ、出てきたのがね、
出てきたのがね、うん、最初が最初一番最初の、
うん、まあだってそれぞれその事象を見て、
うん、
想像してるわけだから、そうそうそうそう、最初っていうのはまあまあ合ってないようなもんだと思うんですよ、うんうん、
まあでも面白いですわ。
そうですね、
うん、
これはまあちょっと
その時代からそういうなんかちゃんとしたオカルトの話が残ってるっていうのは歴史としてね、
うん、
面白い
ですよね。あとまあ今後科学で解明できるかもしれないとかね、そういう部分もまあ、まあ面白いということで、
うん、確かに、
いわゆる都市伝説の結構有名な話なんですけども、うん、グリーンチルドレンのお話でございました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。